知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮消防署管理課の川口さんに救急車の適正利用にご協力をについて伺っていきます。川口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
救急車の適正利用にご協力をということなんですが、この1年間で救急車の出動は何件ぐらいあったんですか？
はい、一宮市の平成30年中の救急出動件数は18,274 件であり、前年よりも893件増えています。1日およそ50件救急車が出動していることになります。
1日およそ50件、そんなにあるんですね。
はい、
季節でも違いますよね。
はい、やはり暑い季節や寒い季節、7月、8月と1月、12月が多くなっています。
夏は熱中症とか、冬はヒートショックなども増えますよね。
はい、
市内に救急車は何台ありますか？またすべての救急車が出動中ということもあるんですか？
はい、一宮市内には11台の救急車が配置されています。また一宮市内のすべての救急車が出動してしまったこともありましたが、さらに救急車が必要となった場合には応援協定に基づき隣接の消防本部に救急車の出動を依頼し対応することになっています。
市内には11台の救急車、そしてね、もしもの時には近隣の消防本部の救急車が出動してくれるというのは心強いですね。
はい、
10年前に比べて救急出動は変化していますか？
はい、今から10年前の平成20年中の救急出動件数は13,478 件でした。平成30年中の救急出動件数が18,274 件でしたので、この10年間で4,700 件以上増加をしています。
10年間で4,700 件以上の増加ってすごいですね。
はい。
本当に救急車が必要な方に使っていただきたいなと思うんですが、こんな場合は救急車を利用しないでほしいなという事例などはありますか？
はい、例えばこうしたケースで救急車が呼ばれたことがあります。病院で長く待つのが嫌だから救急車を呼んだ。どの病院に行けばいいかわからないから呼んだ。今日入院予定日だから病院に行きたい。紙で指先を切ったが血は止まっているなどがあります。救急車や救急医療は限りある資源です。いざという時の皆さん自身の安心のためにも救急車の利用方法についてもう一度考えていただきたいです。
そうですよね。先ほどお伺いしましたが、1日およそ50件ほどの救急出動があり、季節によってはもっと多くの出動があります。熱中症など命に関わる症状の方がいたりする中で、軽い症状であったりタクシーのように救急車を使う方がいたら困りますよね。診療可能な病院がわからない場合はどちらに問い合わせたらいいですか？
はい、診療可能な病院がわからないときは愛知県救急医療情報センターへお問い合わせいただければ症状に合わせた病院を案内していただけます。連絡先は0586-72-1133 です。
本当に救急車を必要としている方の対応が遅れてしまい、救命率に影響が出る恐れがあります。ぜひね、正しくご利用いただきたいと思います。では逆に、どんな時はためらわないで119番をしてもいいんですか？
はい、例えば急に倒れてしまった時や意識がない、息苦しい、息をしていない、手足が動かない、ろれつが回らないなどがあります。その他、突然の激しい頭痛や胸痛、腹痛などの場合も迷わず救急車を呼んでください。
わかりました。また休日や夜間の15歳未満の子どもの症状で迷ったとき、どちらに相談したらいいですか？
はい、子ども医療電話相談シャープ8000番という厚生労働省の事業があります。この事業は小児の保護者の安心感の向上を図るため、かかりつけの医師が診療していない夜間に患者の症状に応じて適切な医療相談が受けられるものです。午後7時から翌朝8時までの間となりますが、シャープ8000をプッシュすることにより、看護師や小児科医である相談員のアドバイスを受けることができます。
看護師さんなどに相談できるというのは心強いですよね。ぜひ皆さんもシャープ8000番覚えておいてください。では救急車の適正な利用について詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか？
はい、具体的には救急車利用マニュアルや全国版救急受診アプリ救助をご利用ください。救急車利用マニュアルは総務省消防庁のウェブサイトから見ることができます。お手持ちのスマートフォンやパソコンで検索してみてください。市の広報3月号や一宮市ウェブサイトにもリンク先の案内があります。イラスト付きで分かりやすく救急車の利用について説明してあります。他にも救急に関する役立つ情報が掲載されていますので確認してみてください。また救助というスマートフォンアプリケーションは該当する症状を画面上で選択していくと緊急度に応じた必要な対応方法が表示されます。今すぐ救急車を呼びましょう。できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう。または引き続き注意して様子を見てくださいなど、症状の緊急度を素早く判定し救急車を呼ぶ目安になります。お手持ちのスマートフォンやパソコンでアルファベットの救と漢字で助けるの助で救助と検索していただくとダウンロードすることができます。一宮市ウェブサイトでも紹介されていますので、ぜひご覧になって使ってみてください。
私もスマートフォンに救助を入れています。本当に必要な時に急に使おうと思っても時間がかかってしまうかもしれませんので、救助を入れたら一度練習してみるのもいいかもしれませんね。
はい、
でも練習ですので本当に救急車は呼ばないでください。
そうですね。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、症状に緊急性がなくても交通手段がない、どこの病院に行けば良いのかわからない、便利だからと救急車を呼ぶ人がいます。軽い怪我や緊急性のない症状で救急車を利用されると本当に命の危険がある方への対応が遅れ、救える命が救えなくなる恐れがあります。救急車の台数には限りがあることを覚えていてください。また一宮市では定期的に普通救命講習を開催しております。緊急の事態に遭遇した場合、適切な応急手当を実施するためには日頃から応急手当に関する知識と技術を学び身につけておく必要があります。一宮市消防本部としては、目の前で人が倒れた時に一人でも多くの人が応急処置をすることができる環境になることを目指しています。広報や一宮市ウェブサイトで一般公募という形で募集していますので、ぜひ積極的に参加していただきたいと思います。
川口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日川口さんにお話しいただきました救急車の適正利用にご協力をについては広報一宮3月号12ページに記載されています。お問い合わせは一宮消防署電話0586-721103 0586-721103 までお願いします。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは臨時栄養士を募集についてのご案内です。応募資格は自家用車で勤務でき資格がある方、勤務内容は学校給食管理全般、学校での食育指導ほか、勤務場所は南部学校給食共同調理場ほか、勤務日時は学校給食実施日の午前8時15分から午後2時15分、時差勤務があります。選考方法は面接、時給は1200円、採用人数は1人、お申し込みは3月18日月曜日までに指定の履歴書と栄養士免許証の写しを持参または郵送でお願いします。郵送の場合は郵便番号 491-0013 北小淵あざ寺山南100南部学校給食共同調理場へお願いします。3月18日月曜日必着です。なお指定の履歴書は市ウェブサイトからダウンロードすることができます。お問い合わせは南部学校給食共同調理場、電話0586-28-8650 0586-28-8650 へお願いします。続いて臨時調理員を募集についてのご案内です。勤務場所は南部学校給食共同調理場、勤務日時は3つあります。1、学校給食実施日の午前8時15分から午後2時15分。2、学校給食実施日の午前8時15分から午後0時15分。3、学校給食実施日の午後1時から午後4時30分。選考方法は面接、時給は920円です。お申し込みは電話で南部学校給食共同調理場までお願いします。お申し込みお問い合わせは南部学校給食共同調理場、電話0586-28-8650 0586-28-8650 へお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は、一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。